人社長のための経理のヒント。皆さんこんにちは、理財実践塾株式会社の池田隆之です。
こんにちは、インタビュアーの水野紅子です。
本日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。領収書の件をいろいろと前回も伺いましたけれども、今回はどんなお話になりますか？
はい、今回も領収書に関する話なんですが、皆さんがおそらく悩んでいるであろう、その領収書を仕事とプライベートでちゃんと分けていますかっていうテーマでお届けしたいと思います。
あ、難しそうですね。どんな感じになっていますか？
明らかに仕事で使いました。例えばお客さんと食事に行きましただとか、お客さんと喫茶店で打ち合わせをしましただったら、まあ仕事ですけれども、まあ仕事とプライベートの境目がないってなると、やっぱり領収書をこれ入れていいのかどうかっていうところが悩みの種になってくると思うので、まあその時に、まあじゃあどういうふうな話というか、まあメモしたりとか話をすればいいのかっていうことをお伝えできればと思っております。
大事ですね。
大事ですね。
どうすればいいんでしょう？
はい、今言ったキーワードですね、仕事につながっているか、仕事で使っているかっていうところが、まあ基準の一つになってくるかなと思います。明らかに、例えばどっか遊び行きました、遊園地遊び行きましたとか、どっか温泉旅行行きました、中にはお客さん中には領収書をそれ入れてる人がいるんですけど、これ何のために行きましたっていうふうに私は必ず聞きます。そうすると、まあ、仕事って言って、仕事っていうふうにお客さん最初答えるんだけど、本当にって言うと、いや、遊び行ったっつって、仕事と関係ある？いや、ない。じゃあ、ちょっとこれ入れるの難しいよねっていう話を、まあ、よく会話の中ですることが多いです。で、そうすると、まあ、仕事で行ったっていうふうになった時に、例えばじゃあ、どっか出かけました。今の時期だったら、バーベキューでどっか遠くに行きました。それが仕事仲間で、バーベキューに行きました。だったら、やっぱりそれは仕事上で行ってることなので、それは、まあ、領収書を切るっていうことは、領収書をもらうっていうことは当然あるかと思います。
お付き合いで仕事を円滑に進めるために行ってるからっていうことで OK、ね、ってことですか？
はい、おっしゃる通りです。あとはそうですね、一番多いの飲食店の領収書かなと思うんですけれども、必ず、はい、まあ、これちょっと、決まり事としてやっていただきたいのは、飲食店行ったら裏に、領収書の裏に誰と行ったのかとか、まあ、目的みたいなの書いていただくのが一番望ましいです。お客さんの中には、ちゃんと領収書の裏に、例えば、水野、池田みたいな感じで書いて、それで打ち合わせとか、まあこういう懇親兼ねてみたいな、仕事の打ち上げみたいな感じで、書いてくださる方もいますけれども、大体まあ明らかに、俺本当に仕事で行ってるっていうのも、はい、中にはやっぱり私が頭抱えることも多いので、そうすると、まあお客さんに一回、聞くんですね。誰と行ったこれって言って。そうすると、ああ、これは、誰それと行ったって仕事の仲間？いや、違う。うん、そうしたらちょっとそれは難しいかな、みたいなのが、飲食店にはそれがすごく多いので、特に、飲食店だと日付と金額とどこ行ったっていうのが書かれていると思うので、これはもう、癖付けとして裏に、誰と行ったのかとか、まあ、目的何かっていうのは書いておいた方がいいと思います。
池田さんがこう領収書を見て、これってって思うのは、そのお店のこう名前なのか金額なのか、どこであれって思うんですか？
両方ですね。お店の名前もそうですし、金額もそうですし、あとはお店の場所ですね。例えば、千葉で仕事してる人が全然違う福岡で飲んでたってなったら、福岡行ったんですねって、まあその時は僕はストレートには聞かなくて、あ、福岡行ったんですねって言ったんですよ。なんか、あれですか、仕事で行ったんですかみたいな聞き方します。そうすると、あ、出張があって、それで例えばなんかの、 あの、研修会が福岡であって、それに参加してきたんですって言って、あ、じゃあこれは仕事仲間とか仕事の目的で行った感じですか？あ、そうそうって言って、あ、だからこれ経費入れちゃいますね、みたいな、そんな感じで進めてます。
ああ、そうなんですね。金額は、だいたい、まあ、いくらぐらいまでだったら、みたいなのがあったりするんですか？
まあ、細かい話をすれば、うん、あの、何千円までっていうのはありますけれども、
はい、
あの、まあ、大体その飲食店行って、それで、まあ、飲んだり食べたりっていうのだったら、交際費みたいな感じで、あの、計上することが多いんですけれども、うん、明らかに普段よりも、桁数が1個多いとかだったら、聞きます。なんか随分お金使ってますけど、どうしましたっていうのは、いますんで、で、業種とか、そのお客さんのお付き合いによっては、まあ、このぐらいは、あるよねっていうのはありますし、普段あんまり飲み行かない方がたまにじゃあ、例えば居酒屋さんで飲んだ時に、じゃあ3人で合計で1万2000円だったってなれば、まあ、たまには飲み行ったんだなっていうのはわかるから、そういうのはあまり突っ込まないですけど、例えば、社交場じゃないですけど、そういった、あの、飲み屋さん、キャバクラだとか、ホストクラブだとか、ガールズバーだとか、そういったところ行って数十万ってなってたら、動き止まります。私は
そうですね。
いろんな意味で動き止まるので、まあ、
うん、
あの、現金で払ったのかカード払いなのかによって、あ、印紙貼ってないなとか、なんでこんな金額使ってんのかなとかっていろいろあれするので、これ誰と行ったって僕はまず聞きます。その場合には。うん、で、あの、じゃあ10人ぐらいで行って、割り勘じゃないのって言って、あ、僕が全部払った。現金カード、あーカードで、あ、だから領収書は、あの、印紙貼ってないのねって言って、うん、そうそうみたいな、そんな感じの展開なので、明らかに桁数が大きかったら、間違いなく聞きますし、それが何て言うんでしょう、まあ、接待ってこともあるけれども、ちょっと使いすぎだから少し気をつけてねってことは言うときあります。
じゃあ、あの、まあ、使う側としても、まあ、明らかに、ちょっと今回大きい金額だなとか、場所的にっていうときは、本当に細かくなぜそうだったかっていうことも、記載しとくのが大事っていうか、それがいいですね。
それが一番いいですね。
うん、そうですね。
なので、それで、本当にこれ仕事で行ってるのかなっていうのも、中にはあったりするので、
うん、
まあ飲食店だったら、まあ仕事の延長線だろうなっていう解釈を大体するんですけど、例えば千葉に住んでて、全然違う長野の温泉地に行きましただったら、100% 聞きます。これ何って言って、それでプライベートで行ったっていうのが分かれば、ちょっとそれはあの、経費出るのは難しいから、あの、お返ししますっていうふうに言います。うん、あの、中には、宿代の領収書が入ってたりってこともあるので、これは仕事って言って、うん、仕事何のためにって細かく聞いてって、これ仕事か本当にっていうふうに、あの、突っ込む時もあるので、これ仕事っていうのは難しくないっていうふうに言って、ちょっとこれは、あの、お返ししますみたいな、そんな感じのやり取りもするときはあります。
そういうのは出しちゃダメよっていうことですね。
出しても経費で認められないよって、
うん、
あの、税務署の方が見たときに、いや、これそうなのって言って突っ込まれたら、皆さんどう返しますっていう話ですから。
そうですね。
いや、実はってなっちゃったら、いや、じゃあこれは明らかに経費じゃないですよね。じゃあこれは経費の分からこれは抜いておきますっていう風な感じになっちゃいますので、あの、そこはちゃんと仕事とプライベートは分けていただくのが一番いいかなと思います。
線引きって本当でも難しいなって思うんですけれども。
難しいですね、実際。
例えば、こう、今ものすごく暑い夏、仕事をはかどらせるためにも暑さ対策いっぱい買ったんだって言って、うん、その暑さ対策グッズの領収書が、出てきました。それって経費で大丈夫ですか？
はい、仕事柄によるかなっていう感じですね。例えば、うん、もうクーラーがガンガンに効いてるところで暑さ対策グッズってなった時には、僕はちょっと、入れるべきかなっていうのは、ケースバイケースでいろいろ、お客さんにお聞きしながら、 あとは税理士の先生に相談しながら最終的な判断をしていこうかなっていう感じです。まあ大体はよっぽど暑くて仕事がもうはかどらないとか仕事に支障が出るだったら僕は入れちゃおうかなと思いますけど、やっぱりそこは、うん、専門家である税理士の先生の判断も合わせて仰いだ方がいいかなと思います。ですが、例えば、外で仕事してます。建設現場で仕事してて、それで暑さ対策グッズがないと仕事に支障出るって時は、やっぱりそれがないと体調にも影響で、仕事もできないところが体調にも影響出ちゃうので、はい、まあそういう時はやっぱり入れないと仕事に支えあるから、うん、まあ入れるっていうふうな解釈は僕は知ってます。
そうですね。それはそうですよね。
そうですね。ただ最終的にはその皆さんの顧問の税理士の先生に、まあこういう事情なんだけど入れていいっていうふうな判断を仰いでもらうことをお勧めいたします。
そういう、専門の自分の担当の税理士さんがまだいないんだっていう方も、一人でやっている方っていらっしゃると思うんですけど、はい、そういう時の判断の相談ってどこかできるとこってあるんですか？
そうですね。まあ、判断できるところだと、まあ、無料の税務署でやってる無料の相談とかも一つの方法ですし、あとは、税理士の先生に、まあ、相談料は別途かかるケースは多いので、そこはそれぞれの税理士の先生にご相談いただくんですけど、まずはスポットで、まあ、ちょっと、今まで経理こういうふうに自分でやってきたんだけれども、ちょっと判断が難しくってって言って、それで一回ちょっと、相談したいんですけれども、相談料を支払いしますので、お時間いただけますかみたいな感じで、相談していただくのも一つの方法かと思います。
池田さんのところに泣きついくのも大丈夫ですか？
はい、私のところでも、私プラス、あと、提携している税理士の先生何人かいますので、その、チームで、対応いたします。
心強いですね。
ありがとうございます。
本当に線引き難しいなって思いますし、そうですね、思ってる方多いと思いますので、
はい、
ぜひこれからもいろいろ教えてください。
はい、よろしくお願いいたします。
今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
またよろしくお願いします。
よろしくお願いします。ありがとうございました。